どんなものも神の愛から私たちを引き離すことはできない。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。神様の愛からあなたを引き離すものは何一つないんだ。とてもシンプルですけれども、これが今日私たちが受け取る神様からのメッセージです。どんなものも神様の愛から私たちを引き離すことはできないのです。皆さん、今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。神様はこの一言を、このメッセージを、この福音をあなたに届けるために私たちを今日この教会へと招いてくださいました。神様の愛からあなたを引き離すものは何一つないのです。でもどうでしょうか。私たちの現実はしばしばそれとは逆の状況を叫んではいないでしょうか。終わらない仕事がある、こじれていく人間関係がある、言葉にならない孤独がある、自分に対する無力感がある。そんな現実を前に私たちはしばしば神様から離れていくような感覚に心が引っ張られていく、そんなことがあると思うんです。あなたが今抱えている現実は何でしょうか。私たちそれぞれに、人には言えないかもしれないけれど、自分一人で抱えないといけないけれども、こんな現実を抱えている。その現実が神様から自分を引き離しているように思えてしょうがない、そんなことがあるかもしれない。それでも聖書は確かに言い切るのです。私たちがたとえどんな現実を抱えていようとも、神様の愛から私たちを引き離すことはできないと。今日はみんなで一緒にこの神様からのメッセージを聞いて、生きる力をいただいていきたいと思います。かつて使徒パウロはローマの教会の人たちに宛てたこの手紙の中で、私たちが抱える現実について4つ取り上げて語っています。まずは1つ目、敵対の声。次に2つ目、訴える声。そして3つ目、断罪する声。最後4つ目、引き離す力です。敵対の声、訴える声、断罪の声、引き離す力、そのようなものが私たちの生きる現実の前に聞こえてくることがあります。ここで忘れたくないことは、パウロがこのことを語るとき、彼は決して安全な書斎で、安全な部屋でこの手紙を書いていたのではないということなんです。パウロ自身、鞭打たれ、投獄され、石打ちに遭い、大嵐で乗っていた船が壊れて漂流するような目に何度も遭っています。パウロ自身が夜も眠れないような不安と重荷を負って歩んできた人だったんです。つ まり痛みを知っている当事者の言葉なんですね。そしてこの手紙を受け取ったローマの教会もまた簡単ではない現実の中にあったんです。ユダヤ人のクリスチャンと、そしてユダヤ人から見たら外国人、異邦人のクリスチャンとの間に生まれた軋轢、目に見えないような壁、そしてローマ皇帝の政策の中に揺れる社会、そして教会、やがて迫ってくる圧力の足音、日常の生活の中にじわじわと信仰生活を脅かす風が吹いてきているのです。だからパウロは現実を決して甘く見てはいません。むしろ詩篇44編の23節を引用しながらこう言っています。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られている。私たちが直面する現実は決して生優しいものではありません。それを直視した上でパウロは大胆に宣言をするのです。それでも神の愛は負けることがないのだと。パウロは私たちが直面する現実、そのことについて私たちの心に叫んでくる4つの声を想定して、4つの問いで丁寧に反論をしていきます。パウロが語る4つの声をまず1つずつ見ていきたいと思います。まずは1つ目、敵対の声です。パウロ自身、ユダヤ人たちから敵視をされ、またそのユダヤ人の扇動によって伝道した町の人たちがパウロを敵視して、しばしば牢屋に入れられるということがありました。私たちであれば、置かれている状況が自分に対して牙を剥いてくるということも起こるかもしれません。仕事に数字や期限を求められていく、自分の家族の病気がある、介護をしなければならない、子育てがある、自分の周りの状況が自分に対して敵対しているのではないかと言いたくなるようなことも起こってくると思うんです。そのような敵対の声が私たちの心に湧いてくることがあります。次に2つ目、訴える声です。パウロ自身、しばしば実際に訴えられる経験をしました。もしかしたら私たちであれば、こんな声が聞こえてくることもあるかもしれません。このことの原因はお前のせいだとか、お前はまだまだ足りないとか、あなたはクリスチャンなのに、親なのに、子供なのにとか、親なら当然、子供なら当然、クリスチャンだったら当然、牧師なら当然、そんな風にして当然という言葉が私たちの心を刺すこともあります。そんな風にして私たちの心の中に訴える声が聞こえてくることがあります。そして3つ目、断罪の声ですね。パウロ自身、律法を守ろうとするがゆえに多くのクリスチャンを迫害したという過去がありました。彼自身、心の中でそのことが棘のように引っかかっていたのです。私たちも心の中に自分を訴える声がしてくる、過去を引っ張り出して有罪判決を下そうとする、そんなことがあるのではないでしょうか。例えば夜布団に入ると一人反省会が始まるんですね。 なんでお前あの一言言ったんだ、なんであんなことしなかったんだ、これができなかったんだ、自分の心の中にある裁判官がですね、自分の過去、自分のありようを断罪してきます。そんなふうに私たちの心の中に断罪の声が聞こえてくることがあります。そして最後4つ目、引き離す力ですね。パウロがここで挙げているのは、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、それに加えて死、命、天使、支配するもの、現在のもの、未来のもの、力あるもの、高いところにいるもの、低いところにいるもの、他のどんな被造物ということを挙げています。パウロが挙げているこのことは、そのまま私たちも引き離す力として感じることがあるのではないでしょうか。突然病の宣告がなされる、良くない数字、良くない通知、いろいろな請求書、私たちの生活の中で目に見える現実というものが神様の愛よりも大きく見える、そんな瞬間ってあるのではないでしょうか。僕自身ですね、今この3ヶ月ぐらいなんですけども、母の状態が良くなくなってきて、夜中に何度も起こされて、日中も何度も電話が鳴る、そんな毎日を続けています。気力も体力も削られていって、心にですね、声が響いてくるんですね。お前できてないじゃないか、足りてないじゃないか、もう持たないぞ、そんな声が心の中に響いてくることがあります。きっと皆さんにもそれぞれの現実の中で心の中に響いてくる声があるのではないでしょうか。そんな私たちの心の中で叫んでいる敵対する声、訴える声、断罪の声、引き離す力に対してパウロは4つの問いでそれに答えて、まず31節です。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかと言っています。周りの人たちはあなたに敵対の声を上げるかもしれない、そして自分自身の心の中からもそんな声が湧いてくることがあるかもしれない。でも周りの誰があなたに敵対しようと、たとえ自分が自分に対して敵対しようとしても、神様があなたの味方であられるのだ、パウロはそう語っています。そして何よりも神様はあなたの味方となってくださるために、その御子をさえ惜しまず死に渡されたのです。巫女と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうかとパウロは問っています。一番高価な、一番大切な、愛する独り子イエス・キリストのその命、その血潮、それをすでにくださったお方が2番目、3番目の必要を渋ることはないということです。たとえ周りや私たちを取り巻く状況や自分の心の中がどんなに敵対しようとしても、神様は味方でいてくださって、今日あなたに必要とするものを備えて担っていてくださるのです。次に33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう、 葬儀としてくださるのは神なのですと語っています。しばしば私たちを訴えよう、糾弾しようとする声が聞こえてきます。けれどもそれに対して神様の判決はすべてすでに下っているのです。それは主イエス・キリストの十字架の上にあなたは義とされたのだということです。私たちは周りから聞こえてくる声に訴えに、自分で自分を守ろう、自分で自分を弁護しようとすることがあるかもしれない。けれどもすでに神様は私たちを義としていてくださる。だから大丈夫なのです。次の34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。キリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのですとパウロは語ります。しばしば私たちを断罪する声が聞こえてくるかもしれない。悪いのはお前だ、あなたの責任だ、そういう声が聞こえてくるかもしれない。そのような断罪をしようとする声に対して弁護人としてのイエス・キリストが今も祈っていてくださるのです。あなたのために十字架で死んでくださったキリストは復活して今も共にいてくださり、そしてこれからも取りなしをしてくださいます。そして36節からパウロは続けていきます。誰がキリストの愛から私たちを引き離す。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣。私たちも現実に抱えているいろいろな患難や苦しみから、時々神様から離れてしまいそうになることがあるかもしれません。終わりの見えない仕事、こじれていく人間関係、将来の不安、病の心配、老いの現実、私たちはたくさんの現実を抱えています。でも37節、これらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますとパウロは語ります。勝利というのは私たちが直面している現実が全部なくなるということではありません。そうではなくて、たとえ私たちの直面している現実がどうであれ、神様の愛が負けることはないのだということです。私たちはしばしば目の前にある状況に押し流されてしまいそうになって負けてしまいそうになることがあると思います。でもどんな時でも神様は私たちの手を掴んでいてください。離すことなく捉えていてくださって、その神様の愛に担われている私が目の前の現状を変えていく、そこに打ち勝っていくということになります。だから勝利というのは問題がゼロになるということではなくて、どんな問題を抱えていたとしても神様の愛に担われたまま新しい一歩を踏み出すことができるようになる、その問題に対して立ち向かっていくことができる、そのことによって 現状を変えていくことができる、そういうことなのです。私たちと神様の関係というのは、自分に与えられている現実の状況がいいから神様との関係が良くなるということではありません。神様との関係が先なんですね。神様との関係が正されていく、神様との深い愛の中に歩まされていく、その関係こそが私たちの目の前に広がっていく現実の状況を変えていくのです。パウロはさらに私たちを支配しようとする銃の力を並べています。死、命、天使、支配するもの、現在のもの、未来のもの、力あるもの、高いところにいるもの、低いところにいるもの、他のどんな非造物、このように宇宙、そして空間、時間、私たちの目に見えるもの、目に見えないもの、ありとあらゆるものが私たちを支配し、神様から引き離そうとすることがあるかもしれない。でもパウロは語るんです。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないと。この確かな愛こそが私たちの歩みの信仰生活の土台となるんです。私たちの人生を立ち上げているものが、その土台がキリストだから、私たちは神様の愛から引き離されることはありません。どんなものも神の愛から私たちを引き離すことはできない。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。神様の愛からあなたを引き離すものは何一つないのです。今日から始まる新しい一週間の中で、もしかしたらあなたの耳に、あなたの心にあの四つの声が聞こえてくるかもしれません。敵対の声、訴えの声、断罪の声、引き離す声、それが聞こえてくるかもしれない。でもそんな時にパウロの四つの答えで打ち破っていきましょう。もしも私たちの現実に、私たちの心に敵対の声が聞こえたならば、私たちはこう答えるのです。神様が味方です。神様が味方ですから誰が敵対できるのでしょうか、そう答えていきます。もしも私たちを訴えてくる声が聞こえたならば、私たちはこう答えるんです。神様が私を義としてくださった、イエス・キリストの十字架によって神様との関係を正しいものとしてくださった、だから大丈夫だ。そしてもしも私たちを罪に定めようとする声が聞こえてきたならば、私たちはこう答えましょう。私たちの主イエス・キリストが今も私たちのために取りなしていてくださる、だから大丈夫と。そしてもしも私たちの現実や周りの声、私たちの心の中に湧いてくる声が神様と私たちを引き離そうとするならば、私たちはこう答えていきましょう。どんなものもキリストの愛から私たちを引き離すことができない。私たちを愛し 神様の子として取り戻すために、私たちの主イエス・キリストは十字架の上で死んでくださったんです。その尊い命をかけて、その血を流して、すべてを犠牲にして、私たちを神様の愛へとつなごうとしていてください。神様の子として取り戻そうとしていてください。だから、たとえどんな声が、どんな状況が神様から私たちを引き離そうとしたとしても大丈夫なんです。もちろん、すぐに私たちが抱えている状況は変わることがないかもしれません。でも、私たちが神様としっかりとつながっていくときに、たとえ状況は変わらないかもしれないけれども、私たちと神様との関係は変わっているのです。どんな状況にあっても、神様はあなたを変わることなく愛し、捉えていてくださるんだ。そのことに私たちは気づかされていくんです。その気づきが、私たちの目の前にある状況を少しずつ変えていく。そして、神様の御心がこの地上に実現されていくのです。だから、あなたは大丈夫。どんな困難、どんな病、たとえ老いの状況があろうと、たとえ死の現実が私たちを捉えようとしても、神様の愛は私たちを引き離すことはありません。その愛の土台の上に、新しい1週間、キリストの弟子として、神様のために共に力を合わせて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの人生の歩みの中に、今日という一日を加えてくださり、あなたを礼拝することによって一週間を歩み出させてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。一週間の歩みの中で、さまざまな声が私たちを神様から引き離そうとすることがあるかもしれません。けれども、あなたはイエス様の十字架と復活によって私たちを捉えていてください。だから、どのような声も、どのような力も、神様から私たちを引き離すことがありません。どうか、その確信に支えられて、新しい一歩を踏み出すことができますように、守り導いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。